お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
少し前にニューサウスウェールズ州のウーロンゴンでウサギの保護活動を行っている日本人女性のお話をお届けしたこと、覚えていらっしゃいますでしょうか。2022年からオーストラリアにお住まいの高尾由香さんは、現在はウーロンゴン大学でジェンダーアイデンティティと言語の関係性に焦点を当てた研究をされています。そんな高尾さん、実は動物の命だけでなく、これまで世界中の様々な場所で人の命を支える活動をされてきました。幼い頃お母様と一緒に見た戦争や原爆についての映画がきっかけとなり、どうして世界中には戦いに巻き込まれ命を奪われてしまう罪のない人々がこれほどにも多いのだろうと考えるようになったと振り返ります。大人になってからも人権問題への関心は尽きず、大学院で修士課程を修了した後、高尾さんは国際協力や人道支援の道を歩み始めます。これまで JICA や国連などを通じて、村落開発や復興支援、そして人道支援などに尽力してこられました。赴任された国は、ウガンダ、ハイチ、スーダン、シオラレオネ、アフガニスタン、そしてカメルーンの6カ国に上ります。初めて携わったプロジェクトは、ウガンダにおける JICA の村落開発でした。高尾さんは、ウガンダは人も温かく、今では第二の故郷とも呼べる場所だと懐かしそうに振り返ります。
そうですね。まあ、ウガンダは村落開発っていうとてものんびりとしたプロジェクトだったので、まあ、アフリカの国の一つに住むっていうところではとても新鮮だったんですけど、割と、緩いというか、そんなにこう苦労せず、JICA の、まあ、派遣として行ってるので、ちゃんと地方の省庁のお役人さんが、住むところも用意してくださったりだとか、で、まあ、その電気が毎日ずっと通ってないとか、そういう不便はもちろんあったんですけど、そうですね、まあ、不便以外にそこまで、苦労せず、で、紛争地帯でもなかったので、治安上の問題がそこまでやはりなかったっていうのが大きくて、まあ、食べ物とかの違いでもちろんちょっと辛いなって思うこととかはあったんですけど、そうですね、まあ、初めての国としてはすごくだから良かったなと思っていて、人もとても丁寧だし、ちょっとこうコンサバティブなところがあって、最初はちょっと打ち解けるまでに時間はかかるんですけど、打ち解けると本当に良くしてくださる人たちばっかりで、だからすごく、まあ、第二、第三の故郷とか、そういう感じで、未だにやっぱり、なんか、一度戻って、戻ったことがあるんですけど、またウガンダに。また何回でも戻って行きたくなるような国ですね。
一方、意外な場面で文化の違いを感じることもありました。
ウガンダの人たちが写真を撮るときに、絶対に笑わず真顔っていうのは結構びっくりしました。
それは理由はあるんです。もうただ文化的な。
なんかただあんまり笑わないっていうのを言われて、だからこっちは写真撮るとき笑うっていうもう先入観があったので、全然笑ってくれないか怒ってんのかなと思ったら、別にそんなことはないんで。
お話しする際は普通に笑顔で
普通に笑ってくれるんですけど、
そうなんですね。
そう、あとウガンダって同性愛とか禁止なんですよね、法律で。だから迫害もひどいんですけど、はい、男性同士で手をつないでその辺を歩くのは問題ないんですよ。なんかその友情の一環として。
あ、なるほど。
そういうなんかジェンダー的な意味でも面白かったし、あと路上でこうマニキュアネイリストがこう路上でこうカゴを持って活動しているんですけど、ウガンダの首都ではなんかそれが大体男性っていうのも面白いなと思います。
支援する側として世界中を飛び回ってきた高尾さんですが、現地の方々との心温まる交流も数多く経験されてこられました。ハイチ大地震の後、復興支援に従事されていた頃の出来事です。
交通網等も結構地震の影響で分断されているような状態だったんですけど、滞在中に東日本大震災が起こったんですよね。で、ハイチの方々もやっぱり大地震を経験していらっしゃるので、東日本大震災が起こった時に 結構いろんな人から、日本に助けてもらったから、僕たちにも何かできることはないかって声をかけていただいて、で、知り合いとかじゃなくて、本当にこう道端で会った人とか、スーパーでたまたま隣になった人とか、そういった方が、まあ見かけがアジア人なのでどこから来たんだとか話になった時に、日本っていうと、あ、何かできることがあったらっていうふうに声をかけてくださったのがすごく印象的でしたね。
震災という惨事を通じて触れた温かい思いやりの心。しかしその一方で人道支援の現場は胸が張り裂けるような悲しみ、そして過酷な現実と常に隣り合わせの日々でもあります。
カメルーンにかなり長くいたんですけど、その内戦がある地域で働いてる時に、家政婦さんに働いてもらってたんですけど、で、もともと息子さんが5人いらっしゃったんですけど、私が会った時点でもう2人内戦で亡くされていて、で、働いてもらってる時、うちにいる時にたまたま今度3人目の息子さんがまた殺されてしまったっていうニュースが届いて、もうすごくまあ号泣してこう床に倒れ込んでしまって、で、もうそこまでの経験をされているので、ちょっともう私の方からも特にね、何も言えないような状態ではあったんですけど、まだ2人お子さんがいらっしゃったので、特に下の小さい子、お子さんがいらっしゃったので、それでもまあ立ち上がって、すごく力強く次の日からまた働いてっていう、そういう姿を見てて、なんかもう、そういった方々を見る人がやっぱ多いんですよね。どうしても大変な国で、頑張っていらっしゃる人と一緒に働いてたので、そういう状況を見てると、なんか、どっからそういう原動力が生まれてくるのかなとか、支援されている国っていう位置づけになってしまうので、被益者の方々ってやっぱり弱者として描かれることが多いと思うんですけど、実際にはすごくレジリンスがあって、本当にいろんなリソースを持っている方々がたくさんいるので、本当に感服することが多かったですね。
また、携わるプロジェクトによっては、常に様々な危険が伴い、高尾さん自身、心が潰れてしまいそうになることもあったと振り返ります。
バーンアウト2回ぐらい経験。一番まあ最初のバーンアウトがやっぱりひどかったので、回復するのに半年ぐらいかかったんですけど、
そうなんですか。
そうです。その時は、自分の限界をまだやっぱ知らない状態だったので、どこまで働き続けたら壊れるかっていうのが分かっていなかったので、そこまでやってしまったっていう感じですかね。そのハイチにいる時に東日本大震災が起こったってさっき話してたと思うんですけど、その時に本部からのこう支援が受けられなかった状況で、トップがいない状態でプロジェクトを動かし続けなきゃいけないっていう状態になってしまって、全くここは休む時間がないっていう状態で、で、ハイチってギャングとかこうマフィアの活動がすごく活発なんですよね。なので、その治安がものすごく悪くて、誘拐がビジネスとして行われてるので、どこに行くにも結構そのセキュリティ上気を使わなきゃいけないっていうので、スタッフがどこからどこに移動するかとか、そういうのも全部把握しないといけないっていう状態だったんですよね。そう、生活上っていうよりは、まあ治安の問題とか、そういう仕事量の増加で、ちょっと限界が来てしまって、はい。っていう感じですね。
不安定な地域における支援活動の過酷さが伝わるエピソードですが、さらに緊張が高まり続ける昨今の世界情勢によって、人道支援を取り巻く現状はかつてないほど厳しくなっていると高尾さんは語ります。
今やはりトランプ政権の影響が すごく大きいので、USAID っていう、まあ、日本における外務省のその支援をしているところとか、まあ、JICA に当たるような機関の資金が全部ストップしてしまってるので、まあ、国連とか NGO でアメリカの資金に頼ったところっていうのはもう全部すごく大きな打撃を受けてるんですよね。
そ
な
う
の
なんです
で、
ね。
そのやはりドナーとしての存在感がすごく大きかったので、今はそのせいで、まあ、国連の友達で仕事を失った人も、まあ、友達で何人もいますし、まあ、その今までいたところのポストがなくなるから違うところに行かせられたりとか、そういうケースも多く聞くので、まあ、そもそものもう資金源がすごく大きくカットされてしまって、 で、なのに、まあ、トランプの影響だけではないですけど、結局戦争は広がってるじゃないですか。なので、支援の需要だけは上がっていって、で、スタッフは減って、さらに資金も減るっていう、ちょっと考えがたいような状況に、陥ってしまってるので、今はもう本当に根本的なそこの部分で、少ないお金で、少ないスタッフで、より多くの人に支援を届けるっていう、ちょっともうなんか、無理ですよね、ほぼ無理なんですけど、その状態でやっていかなきゃいけない、今残されたスタッフの人もすごく大きな負担を抱えていると思うので、そこが一番、そうですね、大きい課題かなと思いますね。
一方で高尾さんはカメルーンでのある出来事をきっかけに新たな進路を切り開くこととなります。人道支援の最前線から研究の道へ。この続きは第2部をお聞きください。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。